12月23日金曜日、ヤング日経。この番組は毎日に寄り添い、あなたと一緒に作る経済番組です。おはようございます。金曜日は上下芽衣がお送りいたします。本日もこれだけは知っておきたいニュース5本と10秒ビジネス用語、就活にも役立つかもしれないニュースクイズをお届けいたします。回転寿司流通革命、朝どれ魚握り、ご当地食磨く。回転寿司で一番人気のネタはサーモンです。マグロ、エビ、魚卵など馴染み深いネタの多くを輸入に頼っています。国際相場が上昇する中、回転寿司でも国産回帰、地産地消の動きが広がっています。朝とれた魚を午前中に店頭で握る流通システムを構築している店もあり、味も個性も進化しています。物価高でもクリスマス、おせちは奮発。食料品やエネルギー価格の高騰が家計を圧迫する中で、晴れの日消費は堅調です。クリスマスケーキやおせちも値上がりしていますが、百貨店などの予約状況は前年を超える水準で推移しています。コロナ禍3年目に入った今年は、クリスマスや年末年始は久しぶりに友人や家族と集まって過ごす人も増えそうです。特別な日の食卓を盛り上げようと、単価の高い商品の販売も伸びています。鉄道運転体験。首都圏でイベント相次ぐ。新たな収益源に。西武鉄道など、首都圏の鉄道大手が子供向けに実際の鉄道車両の運転体験イベントを相次いで開いています。各社の車両基地内で開催し、1回あたりの参加人数は限られますが、料金は4万円前後と安くはありません。新型コロナウイルス下で乗客数が減る中、新たな収益策とするほか、将来の運転士の担い手になればという期待があるようです。トイレも行けない、アマゾン配達員労働組合結成相次ぐ。アマゾンジャパンの荷物を運ぶ配達員が相次いで労働組合を結成しています。アマゾンと配送を担う下請け企業に荷物の量や報酬の適正化などを求めています。アマゾンは人工知能の活用などで業務効率化を支援していますが、荷物の量の増大で多重下請け構造が生じてきたことが背景にあります。トイレ休憩を取ることもままならない。横須賀市内で働く女性配達員は自身の置かれた窮状を打ち明けました。原因は配達する荷物の量の大幅な増加です。11月下旬の商戦ブラックフライデーでは1日に300個配ったこともあるといいます。新卒でテレワーク、目標設定や優先順位付けが鍵。新型コロナウイルス禍をきっかけにテレワークが広がり、実家のある地方に住みながら離れた大都市の企業に勤めることもできるようになりました。オンライン授業に慣れている学生にとってテレワークはしやすいと考えがちですが、実はそうではないようです。ここで10秒ビジネス用語のコーナーです。日経電子版から拾った今日ヤングなあなたに知っておいてほしい言葉は、長短金利操作です。チェックしておきましょう。長短金利操作とは、日銀が短期金利と長期金利の両方を目標とする水準に誘導する金融政策の仕組みです。伝統的な金融緩和では短期金利のみ利下げするのに対し、長短金利操作では残存年限、満期までの期間ごとの金利をつなげた利回り曲線、イールドカーブ全体を押し下げます。イールドカーブコントロール、YCC とも呼ばれ、2016年9月に導入されました。以上が今日チェックしておきたい用語、長短金利操作についての説明でした。ニュースで見かけたときは、ぜひチェックしてみてください。ここからは、日経電子版の就活コンテンツ、採用担当の注目記事のご紹介です。 企業の採用担当者に自分の企業や業界への就職を希望する学生に読んでほしい必読記事を選んでもらいました。今回は日本郵船で新卒とキャリアの採用を担当する古瀬平清人さんが選んだ記事です。記事の詳細はチャプターのリンクから日経電子版でご覧ください。ここからは就活にも役立つかもしれないニュースクイズのコーナーです。私、ヤング日経ニュースクイズ部部長の上下芽衣が毎週日経の企業に関する記事からクイズを出していきます。さて、今日のクイズです。三菱 UFJ 銀行がある分野のスタートアップ企業への投資に乗り出します。それは何でしょう。次の3つから選んでください。1、アグリテック。2、スポーツテック。3、エドテック。3、2、1。答えは2のスポーツテックです。三菱 UFJ 銀行がスポーツと IT を組み合わせたスポーツテックと呼ぶ分野のスタートアップ企業への投資に乗り出します。アメリカのベンチャーキャピタルが組成する最大1億2000万ドル、約160億円の規模のファンドに出資。 IT 活用はサッカーワールドカップなどでも注目を浴びており、事業機会の拡大につなげます。アメリカのベンチャーキャピタルのスクラムベンチャーズが組成したファンドへの出資金の払い込みを終えました。スポーツテックはインターネットを利用した試合動画配信やセンサーを活用して運動効果や観戦体験を高める機器、サービスなどを含みます。野村総合研究所によると、2027年度の国内市場規模は21年度の 2.2 倍にあたる1134億円までに拡大する見通しです。アメリカはすでに市場規模が日本の5倍以上に達し、2030年までの年平均成長率が 20% に迫るとの予測もあります。先日、三笘選手のサッカーの VAR の審判ですごくこう話題になりましたよね。これから日本でも進んでいくんじゃないかなと思いました。今日紹介したクイズについて詳しく知りたい方は、このチャプターのリンクから記事を読みになれます。次回もぜひチャレンジしてみてください。ヤング日経金曜日、上下芽衣がお送りしています。先日、日比谷公園で開かれているクリスマスマーケットに行ってきました。クリスマスのきらびやかな雰囲気に包まれながら、あったかいワインを飲んだり、とっても楽しく過ごすことができました。銀座有楽町霞が関にほど近いオフィス街のど真ん中にあるテレビドラマの撮影地として使われることも多い日比谷公園。夏にオクトーバーフェストにも訪れたんですが、この一等地にある広い公園は何なのかずっと気になっていました。公園の面積は 16.2 ヘクタール、ちなみに東京ドームは 1.3 ヘクタールです。かつては東京ドームのように日比谷公園何個分など敷地面積の尺度とされることが多かったようです。しかし日比谷公園1個分というより、東京ドーム15個分といった方が迫力が出ますよね。だから変わっちゃったのかなーなんて思っていました。公園のあたりは日比谷入江と呼ばれる海域でした。江戸時代の都市開発の時に埋め立てられたので、現在でも日比谷公園の標高は周辺の銀座や霞が関よりも1メートルほど低くなっています。その一帯には江戸時代そうそうたる大名屋敷が軒を連ねました。明治になり大名屋敷がなくなると練兵場が設置されました。その後練兵場は1888年明治21年に青山火薬庫跡、現在の明治神宮外苑に移されました。1903年公園が開園し、同年に洋風喫茶店松本楼などたくさんの店舗が出店されました。当時、園内の花や樹木を盗まれることが多かったため、開園後2ヶ月で深夜開放が禁止になりました。1905年8月には、現在の野外小音楽堂が竣工され、1923年には野外大音楽堂が完成しました。開園後には、日露戦争祝賀会や、西園寺金持ち、山本五十六など、政府、軍要人の国葬や、大隈重信の国民葬の開催場所として政府などに積極的に活用された一方で、 大正デモクラシーの中、東京市電賃上げ反対運動や普通選挙運動、シーメンス事件に対する第二次山本内閣弾劾国民大会など、民衆による社会運動の拠点ともなりました。日露戦争の講和条約であるポーツマス条約に対する日比谷焼き打ち事件など、暴動に発展する事件なども多発しました。太平洋戦争下の1942年、日比谷公園は軍用地となりました。食糧難のため、花壇ではジャガイモが栽培されていました。戦後になると、日比谷公園は GHQ の接収を受け、ドーリットルフィールドと名付けられ、松本楼は米軍宿舎として利用されていました。1951年、接収が解け、再整備が始まります。1971年には、沖縄返還運動により、松本楼が全焼したこともありました。西洋文化を大胆に取り入れつつも、和の要素を巧みに織り込んだ、日本初の西洋風公園として誕生した日比谷公園は、時代とともにその歴史を重ね、今もなお多くの人に愛され続けています。公園内には災害用給水槽が設置されており、震災時にはきれいな水道水を無償で給水してくれます。常に重要な拠点となっていた日比谷公園。今ではオフィス街のオアシスとしてみんなに楽しみと安らぎをくれます。皆さんもお近くの公園の歴史について探ってみてはいかがでしょうか。猫おじチャンネルさん、まさまささん、こぼりよぎーさん、ゆたぽさん、ようたくん、まぶさん、こじかじさん、たかぴろさん、にいまさん、コメントありがとうございました。今週もお待ちしています。お伝えしたニュースは各ニュースのチャプターのリンクから詳細を読みいただけます。また、このチャプターのリンクからヤング日経のツイッターにアクセスできます。次世代を担う若手社会人に日経ニュースを厳選してツイートしていますので、ぜひフォローお願いいたします。今週もお聞きいただきありがとうございました。あなたと作るヤング日経、金曜日は上下芽衣がお届けいたしました。それでは元気に、いってらっしゃい。